なのでもない。いわゆる教えとしてからは、イエス様の口から何にも聞いてないよ。けども、イエス様は、OK。あなたは今日私と共にパラダイス天国にいるようになろう。彼はどうして天国に入られるのか、もうちょっとわからなかったし、イエス様も説明しなかったんです。結局知識の問題じゃない。彼は砕かれてる。死刑になったのは当たり前。犯罪人になっちゃったから。天国に入る資格もちろんないなのは決まり。けど、一つのチャンスがある。もし、この隣に悩んでるイエスは、私の言葉それなければ、OK と彼は確信したんです。ですから、イエス様、御国に入ると私のことを思ってください。それだけ。救われるチャンスがないでしょう。けど、もしあなたが憐れんでください。よろしく。まあ、イエス様はそういう祈りを喜んで聞いてください。いいよ。今日、一緒に、天国。と言われた時からは、本当にね、嬉しくなったに違いない。体の痛み、もう忘れたじゃないか。もうちょっと、天国です。私の犯罪、罪、わがまま、過ちは許されていることからは確信したんですけど、まあ、前に言いましたように、洗礼を受けなかったのです。イエス様はヨハネ伝3章6節に、御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りその上にとどまる。まあ、ここで洗礼を受けなければダメと書いてないんです。信じようとしなければ、聞こうとしなければ、頭を下げたくなければ、正直になろうとしなければ、ダメということです。まあ、十字架の福音の危機、イエス様の十字架と復活を信じ、神の救いを受け、主に背を向けていた罪の生活から、イエス様に従おう、永遠の命に、踏み出す証としてバプテスマを受けます。バプテスマは神の子として主に従いたいという切なる願いの表れです。パウロはエペソ書の中で、まあ、短い文章を書いたんです。バプテスマは一つです。このバプテスマとは言うまでもなく、いわゆる水のバプテスマじゃない。このバプテスマとは、誠の救いに預かることであって、救い主の名を呼び求めることであり、ヘリクだることです。主はヘリクだる者に恵みを授けてくださいます。救いとは、初めに読みましたように、人間の努力の結果として人間に与えられるもの、人間の研究に対する報いとして与えられるものではない。ヘリグだるものに与えられる賜物であり、ただで与えられる、まあ、プレゼントのようなものです。水のバプテスマは救いと関係のないものであり、もうすでに救われた人々の公の証に過ぎません。確かにイエス様はあなた方は行ってあるよ国の国民の弟子としなさいと言われました。その後で父と子聖霊の皆によってバプテスマを授けなさい。まあ、日本語の聖書の中でバプテスマという言葉しか出てこない。洗礼という言葉は出てきません。そして、まあ、いわゆる、まあ、指導者たち、牧師さんたちとは、もちろん、このギリシャの言葉の意味みんな分かってるんです。バプトという言葉とは、結局水の中に入って、見えなくなってからまた上がることを意味します。ですから、まあ、 いわゆるテキレートは聖書の言っているバプテスマと全く関係のないと認めざるを得ません。バプトという意味は結局例えば水の中に潜る他のものの要素に影響することを言います。そして聖書の中でこのバプトを表すためにいつもにという言葉を使っています。前に読めましたロマ書6章でしたが、3節から5節までキリストイエスに預かるバプテスマ、その死に預かるバプテスマ、彼に結びついてその死の様に一つになる、いつもにという言葉が使われています。そしてこのマタイ伝29章にも父と子と聖霊との名によって体にバプテスマを施しなさいと書かれています。まあ、新約聖書中聖霊、まあ、洗礼についていつも前に話したように2つの区別を知るべきです。まず救いの経験、2番目水の洗礼、それ全く違う。水の洗礼では救いを経験した現れに過ぎません。罪人がイエス様を受ければその時救いの経験を持ったわけです。そして水の洗礼は救いの経験のために必要条件ではない、一つの公の証であります。まあ、人生において最も大切なのはもちろん水のバプテスマを受けることではない、救い主を知ることです。まことの救いを経験することです。イエス様を罪人の友として知ることです。そのことによって初めて私たちはこの父親の酔いで本当に満たされた人生を送ることができます。まあ、満たされた人生を送るためには永遠の命、主との平和、罪の許し、従って主が私たちを心配し導き、そして守っていてくださるという確信が生活の土台とならなければならない。そして私たちが死んだ後は永遠に主イエス様と交わり栄光を共にすることになります。まあ、このような人間の永遠の運命というものは新しく生まれ変わることによって初めて可能となるものであるから、そのことこそ私たちの人生において最も大切なことに他ならない。まあ、救いの経験について新約聖書には次の3つの意味が示しています。第1番目キリストイエスに預かるバプテスマ、第2番目聖霊に預かるバプテスマ、第3番目キリストイエスの体に預かるバプテスマ、この3つの表現がよく出てきます。まあ、これこそが本当の洗礼であります。まあ、一つだけちょっと考えたいと思います。前に読めましたロマ書の中でもちろんもう覚えてます。彼の死に預かる洗礼、バプテスマとよく書いてます。別の箇所ちょっと見てみましょうか。ガラテア書の3章の中で結局同じようにバプテスマという言葉が出てきますけど、ここもやっぱり水のバプテスマじゃなくて誠の救いを意味する言葉です。ガラテア書の3章の26節27節、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。もう一箇所コロサイ書2章359ページです。コロサイ書2章の11節と12節です。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。 あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信ずる信仰によってキリストと共に蘇らせたのですとあります。まあ、罪人としてイエス様の身元に行った人は決して捨てられませんから永久的に受け入れられています。すなわち救われている。またこの誠の救いによって、すなわち救いに預かることによって、キリストの様に預かるのです。ですから、イエス様と共に葬られ、イエス様と共に蘇るわけです。ですから、まあ、よく言われます。洗礼だって、葬式じゃないか。まあ、葬式というものは、普通、まあ、悲しい出来事ですけど、信ずる者の間では、この葬式は喜ばしいお祝いです。この間の日曜日の朝も、まあ、三浦で6人洗礼を受けたんですけど、まあ、普通よりも涙が流されたらしい。まあ、喜びの涙だったんです。まあ、この、まあ、いわゆる葬式は、ただ、救いの確信を持った人々、罪の許しの確信を持つようになった、兄弟姉妹、神の子たちのためにあります。洗礼を受けるとき、私たちはイエス様に成し遂げられた救いの御業のために感謝をせざるを得ません。洗礼を受ける兄弟姉妹は、私たちは私たちのすべての罪を取り除いたイエス様を感謝しますと言います。まあ、洗礼を受ける兄弟姉妹は次のように言います。私の罪は取り除かれたばかりではなく、私自身のも取り除かれた。私はキリストと共に十字架につけられた。まあ、洗礼は終わりを、まあ、宗教を意味すると言ってもいいかもしれない。ですから、パウロはガラテア書2章の1節に次のように、書いたのです。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない。私ではなく、キリストが私のうちに生きているのであろう。この説は本当に信ずる者にとって聖書の中で最も大切な説です。勝利の秘訣そのものであるからです。まあ、葬式はいつ行われるなのでしょうか。人間の生きているうちに行われるではない。死ぬために行うものでもない。もうすでに死んだ、まあ、召された人々のためにあるものです。まあ、葬式はすでに死んだ人のためですから、死ぬために行うなのではない。まあ、洗礼を受ける人々はもうすでに死んだのですから、死ぬ必要はない。イエス様が十字架におかかりになったとき、イエス様はただ一人で十字架にかかったのではなく、我々の罪、我々のわがまま、我々の古き人ともに、イエス様は亡くなられたのです。誠の洗礼の意味とは、例えばガラテヤ書6章中4節にも、書かれています。この十字架につけられて、この世は私に対して死に、私もこの世に対して死んでしまったのです。まだ前に引用した2章2節ですね。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられるのです。けど、この救いとは、前に話したように、いわゆる水のバプテスマと関係のないものです。水のバプテスマを受ける人は、この誠の救いに預かるようになったものです。一つの儀式、どこか入るためのものではなく、もうすでに救われたから、受け入れられたから、この 上に与えられた信仰を公に明かしするためのものに